妄想ワークを開始いたします。みんな、妄想は浅野真澄です。
妄想は斉藤桃子です。
はい、今週も始まりました。有料健全妄想番組、妄想ワーク。
この番組は私たちが出演している同人ワークの世界観をもとにして、なんだかんだと好き勝手にやる番組です。
はい、アニメはもう第2話が放送されました。
はい。
うん。ようやくね、はい、AD の林くんがですね、はい、番組宛てのメールをサーバーから受信してくれたので、はい、前回以上にお便りが紹介できますので、よろしくお願いします。
やりましたね。
はい。ということでね、はい、じゃあ早速行きましょうかね。
はい。
妄想ワーク。改めまして、浅野真澄です。
斉藤桃子です。
はい。ね、桃ちゃん。
はい。
私、1、2話見たよ。
あー、いいですね。
同人ワークと同人ワクワクだっけ？
同人、あ、そのタイトルなんですか？
うん。
そうだよ。知らなかったです。
あの、実写パートね、もう。
実写パート。
キミキミがや
って
る。はーい。そうなんですけど、なんか
まだ見てないんです。
あ、そうなの？
うちのテレビ映んなかったんです。
あらー、
ずっと待ってたんです。
でもさ、ももちゃんさ、うまいよね。
うまかったですか？
なんかね、ブルマくんの絵がうまかった。
は
い、
あ
なんかさ、本来ついてないさ、なんか太い足とかがついててさ、なんか、はい、上手に描けてるなと思ったんだけど、
ありがとうございます。はい。
なんかさ、アニメの1、2話を見て、ブルマくんが、なんか思ってた以上にたくさん出てた、
はい、
あーなんかさ、ソーラとかより全然出てるよね、
はい、そうですね、
はい、
ひっそり出てますよね、
うん、そうなの、なんか数理の頭の上とかにね、
はい、
いつもたりとかして、うん、はい、なのですごく面白かったんですけども、
はい、
なんかね、皆さんからも感想なんかがいろいろ送られてきて、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます
なんかさ、実写の方は何、
はい、
どうなの今は、どこら辺まで進んでんの。
実写の方は今はネームを書き上げた段階。
ネーム？
はい。
何ネームって？
ネームっていうのは、なんかの、漫画の下書きみたいな。
お
う。うん。なんか、小回りも決めて、セリフも決めて、カットはこんな感じとか、書くやつです。
そうなんだ。はい、なんかでもさ、キミキミとかさ、
はい、
こうなんていうの？全然戦力にならなそうじゃん。絵力的にさ。
そんなことないですよ。
ほんと？
はい。でも絵力が逆にいい味を出して、
うん、
面白い4コマ漫画を描き上げてらっしゃいました。
あ、そう。なんかシュールなのができそうだよね。
はい、あ、なんかうんちだったり血を吐いたりしてて、
うんち？え、排泄物？
私にはそう見えたんですけど、実は違うみたいなんです。
うんちに見えたけど違うもんだったの？
そうだったの。
そうなの？
はい。
それ何を描いてたの実は？
え、夜言っていいんですかね。でね、あ、まだダメですか？まだ。
へ
え、
そうなんだ。
はい。
へえ、何がうんちっぽく見えたんだろう、気になる。
すごいうんちだと思ったら違います
ね。なんだろう、ジャスティスとかだったらショックだね。ということで、
はい。
それでは妄想ワーク、最後までお付き合い、
よろしくお願いします。
妄想ワーク、この番組は、メディアファクトリー、インターチャネルホロン、放文社、コミック虎の穴の提供でお送りします。
あんたなんか堕天使が怖いだけじゃないの。
なんだと。
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン、裏切りの翼、好評発売中。
唱えよ創生合体。
メディアファミリー。
まずはみんなからのお便りを紹介しましょう。
はい。
はい。
じゃあ早速アニメの感想をご紹介したいと思います。
うん、お願いします。
妄想ネーム、ひよとんぶひぶひさんからいただきました。
え、なになに？
ひよとんぶひぶひです。
ひよとんぶひぶひさん？
はい、ぶひぶひ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ももちゃん、ますみ、妄想は？
妄想は？
突然ですが、妄想ワーク第1話を見ました。
ありがとうございます。
なんていうか、やっぱり少しエロいアニメなんですね。ところで、なじみとつゆりっていくつなんですか？二人を初めて見たときは14歳ぐらいの設定に見えたのですが、声を聞いたら18歳ぐらいに思え、実際はいくつなのかなと少し疑問に思ってしまいました。あと、ももちゃんとキミキミの同人ワークはすごく面白かったです。マネージャーさんが勝手に契約書にサインをしたり、5万ブルマンを渡されて、私たちに犯罪者になれというももちゃんのコメントに思わず笑ってしまい、まあ喋るのがとても楽しみです。
うん。
ということですが。
はい。ありがとうございます。はい、このさ、
はい。
いくつなのかっていうことに関してはさ、はい、深い大人の事情が。
ありますよね。
ありますよね。
はい。
はい。
はい、
まあ、一応原作では高校生、は
い、ですね。
なんですけど、うん、アニメではですね、大学生です、
うん。大学生です。
はい。どうしてかは察してください。
全然だから18歳ぐらいの役作りをしています
よ。そうなんですよ。
はい。
はい。
大人です。
うん。
はい、
え？何その妄想ワクワク面白かったって、は
い、そうなんです。妄想ワクワク面白かったって言われました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私この妄想ワクワクで、
うん、
なんと平之先生の家に行ってきました。
マジで？
はい。
平之先生って原作者なんでしょ？
そうです。
あー、はい、そうなんだ。え、キミキミと二人で？
そうですね。結構先の放送にはなると思うんですけれども、
うん、
つい昨日、
うん、
先日、
うん、
キミキミと二人で行ってきました。
はい、どうだった？
すごい、なんか、つゆりと、ソーラの、等身大バスタオルみたいなのが、お風呂場に置いてあって、しかもそれが、すごいカピカピだったんです。
カピカピ？
はい。
使い込んだってこと？
はい。
しかもそれ、つゆりとソーラなんだ。
はい。
馴染みは？
そうでした。馴染みは、残念ながら、何のグッズもなかったです。
マジで？そう！
はい。
え、でもさ、ひろゆき先生の家、豪邸だった？
普通のマンションです。
普通のマンション？
はい。
あ、そう。
でも部屋が、和室と、
うん、
仕事をする部屋と、
うん、
あと、なんか、プレイルームみたいな。
プレイルーム？プレイ？何プレイ？
漫画がいっぱいあったり、うん、CD がいっぱいあったり、
うん、
あと、ロデオボーイみたいな、乗馬か。乗馬があったり、
うん、
だから、プレイルームみたいなのが。
プレイルーム？
趣味の部屋みたいなのが、あって、
うん、
あと、風呂トイレちゃんと別で、
うん、
ドラム式の洗濯機があって、
うん、あ、そう！
テレビを見る部屋、超大きい。これぐらいの窓のテレビとかあったり。
畳1畳分ぐらい？
はい、そうです
ね。稼いでるじゃない！
稼いでますね！ほとんどの機械は揃ってましたよ。なんかゲーム機とか、パソコンとかすごいいっぱいあって。
だってさ、うん、まだ20代前半だよね。
そうですね、20代前半さんです。
すごい、私20代前半の時なんてさ、
はい、
家賃3万5千円のさ、ワンルームマンションに住んでたよ。
そうなんです
か。都心に出るのに1時間半もかかるぐらいのところに住んでたよ。
は
い
はい、あー、
すげえ。
結構いいところに住んでらっしゃいましたね。
あ、そう。
はい。詳しくはですね、オンエアで見ていただければ。
はい。一体何話にオンエアになるのか。
はい。
楽しみにですね。
はい。
チェックしていただきたいなと。
お願いします。
思います。ということでね、皆さんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはですね、こちらのコーナーに行ってみましょう。初めての同人。
知ってる、知らない人は知らない、そんな同人誌の世界でのルールや豆知識などをリスナーのみんなに送っていただき勉強していこうというコーナーです。
はい、
はい、
ということでね、今週も勉強するぞってことなんですが、
はい、
なんかね、今後このコーナーね、クイズ形式にしようかっていう計画もあるんだって。
うん、
はい、
いいアイデアですね。
うん、じゃあ早速紹介していきましょうかね、はい、お便りを。
はい、
はい、なになに、いた者について。ですね、エミル桜葉さん32歳の方ですね。ですね、何やらイタシャの話題があったのでご報告。
うん、
もうずっと前からイタシャに乗っていますが、
うん、
あ、この人ね、
うん、
昨年7月に買い替えた僕の愛車をご紹介します。一応ミルフィーユ桜葉仕様なのですが、ボンネットにはヒイラギ鏡。これでいつも会社行ってます。結構さりげないイタシャ、プチイタシャです。自分で書いたのでも貼れそうなのですが、そんな勇気はなく作ってもらってカッティングシートをペタリってなわけです。だって。
あ、ほんとだ。ちょっとだけついてます。
ん？
ちょっとだけ。
あ、ほんとだ。
あ、
さりげなく。
うん、さりげない。
小さなシールが、
はい、ね、貼ってあって。
へー、プチータ社。
すごい、プチータ社ですね、本当に。はい。可愛らしい感じですね。う
ん、なんかそれでね、この人が教えてくれたんですけども、はい、ちなみにですね、うん、ナンバーは331ですが、うんうん、これは私が新谷涼子ちゃんファンなので、うん、ご当地ナンバーに変わるときにですね、うん、希望ナンバーで涼子ナンバーにしました。
これが新谷さんの誕生日かなんかなんですか？
うん、あ、誕生日なんだ。
おー。
ちなみにですね、こういうイタシャのナンバーはですね、417でシーナヘキルさんのファン、シーナとか、77で水木奈々ちゃんのファンとか、井上奈々ちゃんのファンとかですね、あと、3977で水木奈々ファン。ありがとう奈々ちゃんってことなのかな、とかですね、いろいろ、708でリリカルナロハのナーノハとか、そういう感じで、ナンバーをですね、なんつうの、好きなもののちなんだナンバーにするという。へぇ、二人のナンバーはって書いてある。
私たち。
うん。あ、私たち二人のナンバーを決めようと。
決めようと。
ももちゃんは何だろう？
何なんですかね、私数字に例えられる名前じゃないですよね。
あ、あるよ！
え、あります？
斎藤だから、
はい、
310。
あ、3110。
斎藤。
でも斎藤っていっぱいくくりがありますよ。
そうだね。
はい。
他の声優さんでもいいよね。
はい。すごくいっぱいいます。
でも、ももって難しいよね。
難しいですよね。じゃあ私も誕生日にします。
あ、誕生日？
630 で。
あー。
はい。
あ、なるほどね。
あと100。
あ、そっか。ももちゃんのもも。
あ、面白い。
100と書いてももとも読むから、
はい、
100。ちょっと遠くなっちゃうけどね。
ほんとですね。
へ
ぇー。
へぇー。あ、でも私、うん、私どうしよう。
マスミは、何ですかね。
ね、なんか、浅野マスミっていうよりさ、うん、こう、一千とかさ、
うん、
にしてさ、一千万みたいな感じにするってどうかな。100にして、
はい、
そうそうそう、お金な感じ
あすごい。
っていうのはどうでしょうか。
はい。いいかもしれないです。
はい。なのでね、まあ、はい、私たちに対してそんな深い愛情を抱いてる人が、たくさんいるとは思えないんですけど、
はいはい、
もし、私たちにまつわるナンバーを取得した人がいたら、はい、教えてほしいなと。
教えてください。
はい。ぜひぜひ思いますね。
はい。じゃあ、続いてのお便りいきたいと思います。
ほいほい。
マッキー、アットマーク、マスミン大好きさんがいただきました。
ありがとうございます。
マスミン、ももちゃん、妄想は
妄想は
いつも楽しく聞いています。6月22日、配信分を聞いて、メールを送らせてもらいました。
うん、
コーナー、初めての同人の中で、イタシャの話がありましたよね。その中で、聞いている人の中でイタシャに乗っている人がいたら画像を送ってほしいとのことだったので、早速送らせていただきます。私はこれで通勤もしていますし、最近では出張にも乗っていっていきます。周りの反応がとても面白いですよ。イタシャの絵についていろいろとお話ししていたようなので、私の場合ですがお答えします。まず絵ですが、すべてステッカーです。カッティングシートというステッカーを絵の形に切って貼っています。
うんうん、
カラーは市販の A4 サイズ防水ステッカーです。そして値段ですが、私の場合画像を見ていただくとわかりますが、サイドに大きめに貼っています。うんうん、これは外注に出したので、15,000円しました。
あ、そんなもんなんだ、でも。
ね、うんうん、全部で約10万円ほどかかっています。10万円でした。
あー。
はい。
はい、その方のですね、
すごい
画像もここにあるんですけれども、
はい。
はい。この人もやっぱりあれですね、うん、この人はすごく大きく、うん、ミルフィーユ桜葉ちゃんを、プリントしてるんですけども。
大人気ですね。
はー。すごい。
すごい。
なんていうのかな、ドア一面にミルフィーユ桜葉。はい、
バーンと割ってあって。
はい。これは何なんだろう、あれかな、さ、
はい、
高校生の時とか、あ、じゃあ中学生ぐらいの時にさ、
はい、
好きな男の子の名前をさ、自分の体にタトゥー入れる人いたじゃん。
え、いないです。
いたじゃんいたじゃん、私が住んでた三郷市はそういう人がいっぱいいたの、
すごい。なんかヤンキーみたいな。
え、いたよね、
ヤンキーの出身地。
嘘、いたよね、あれこうさ、シャーペンとかでさ、プスプスプス
プス。いた
い、いたよ、そういう人、後にさ、すごい困るとかあったじゃん。え、嘘、待って、そうやって
言ってたんですか、マスミ
ン。私はやってたの、ほら、
ただ
やって
ないじゃん。消したんじゃないですか。
違うよ、いたでしょ。
いないです、
シャーペンとか。
なんか消しゴムに書いたりとかはいましたけど、なんか消しゴムに書いて全部使い切ると両思いになれるみたいな、
そんなんじゃなくてさ、手にだよ、手に。
すごーい。
その文化ってうちだけありましたよね、ほら、スタッフもいた。
一人いました。
それと同じような感じなんじゃない？なんか取り返しの力たっぷりが。
あ、でもこれあのステッカーだから多分剥がれるらしいですよ。
うん、じゃああれだね。
季節に応じて、はい、こう水着を着せたかったら水着カラーみたいな
のしたり。他のアニメが好きになったら、うん、それにいち早く変えられる、
はい。変えられる。なんかお手軽さもすごくいいですよね。気軽にできて。
う
ん、なんか宣伝広告感みたいですよね。うん、アニメの宣伝を。兼ねてる感じがして。
ね、でもこれさ、主にどこら辺に行ったらイタシャン見れるのかな、はい、街中で見たことないよね。
見たことないですね。
はい。
見てみたいです。
どこに集まってるんだろう。
うん。新宿近辺を走ってくれたら見れるのに。
あ、イベント会場！
あー、
そう。あー、そっか、じゃあコミケの会場とかに行ったらさ、イタシャンが泊まってんのかな？
いっぱい泊まってるんじゃないですか。みんなで自慢し合うんじゃないですか。
あー、コミケに行ったらちょっとチェックしてみましょう。うんうん、
チェックしてみましょう。
はーい。
はい。
ということでですね、以上、初めての同人でした。私たちを同人通にするためにも皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先は番組後半でお知らせするのでよろしくお願いします。
それではここで一曲聴いてください。同人枠オープニングテーマ、7月25日発売、マキさんで、いいじゃん友情です。
妄想を送ってもらう夢と希望にあふれるコーナーでーす。はい、はい、前回さ、
はい、
私がね拒絶 CD を出したいと、だからみんなでセリフとかシチュエーションを送ってくれと言ったらですね、
はい、
ものすごいたくさんの数が来ました。
はい、
でもみんななぜか、はい、なんていうの、階段で言うとさ三段飛ばしぐらいのさ、はい、アイデアが来るわけですよ。
はい、
なんかこれってどうやったら燃えるのっていうさ、なかなか理解しがたいシチュエーションとかが、はい、たーくさん送られてきましたよ。
はい、
みんなしっかりして、
はい、
3段飛ばしじゃなくて1段飛ばしぐらいにして、はい、共感できるね、
はい、
ぜひ送ってほしいなと思うんですけども、
はい、
そんな中でもいろいろ来てるので、
うん
うん、紹介してもいいですかね。
はい、お願いします。
はい、こちらですね、おむすび大好きさんからいただきました。ありがとうございます。拒絶 CD の案なのですが、浅野さんの案に大阪弁京都弁などがあったので、いっそのこと方言全般を入れてみてはどうでしょうか。浅野さんは秋田弁ができますし、ももちゃんは茨城弁ができますよね。地方でラジオを聞いている方もたくさんいると思うので、悪くはないと思います。だって、ももちゃん茨城弁できるんだ。
茨城で燃えるんですかね。
いやでもさ、私もね、秋田弁って秋田弁で燃えんのかいと思ったけど、
はいはい、
意外と好評なんだよね。
そうなんです
か。茨城弁で拒絶もさ、
はい、
案外と聞
かされる。茨城です。
茨
城です。
あ、茨城
です。木じゃなくて木です。
茨城木、
はい、
で、
そ
ここだわりなのね。
はい、
やってもさ、
はい、
燃えるんじゃない？ちょっとやってみてよ。
でも私、実家っていうか、田舎に帰らないとあんまりならないんですよね。
茨城弁に？
はい。
あ、そう。ちなみにさ、
なんだろう、普通に言うと。
うん。
なんか、でも、ダベとかは普通につけますね。
あ、そう。
うん。
拒絶してみれる？
拒絶。
ちなみに、やめてくださいは茨城弁で言うと何て言うの？
だから、やめてくださいって、みたいな。
ああ！
ダメだってよ、みたいな。
そういうのほら、そういうのほら！
みたいな。
案外燃えるんだって、
はい、そうなんですか、うん、結構下の方からこう入っていく感じです。
あ、でもね、秋田に似てる。
はい、あ、似てますか、
うん、秋田もね、やめてくださいはね。
はい。
ダメだ
え、いいねそれ
ダメだってえ、秋田はそうだよ
燃えるんですかね、それ本
当に。だからやめれてば、ダメだってって言うよ。
なんか日本
の昔話みたい。日本の昔話って言うな。
はい、なっちゃいますよね。
現代でもそうやってやってるんだって。
でもいいですかね、これで。
うん、だから秋田の人に拒絶させたらそういう風になるよ。
はい、ああ。うん。
これさ、はい、拒絶 CD とは別に、
はい、
方言 CD としてさ、
はい、
あの、なんていうの ?47 都道府県の、はい、その、ま、拒絶なりセリフなりをさ、はい、入れるっていうのもいいかもね。
あー。
もうお金かかってしょうがないけどね。
はい。
一人一方言しかできないじゃん。
そうですね。
あと、秋田がさ、ダンメドアでさ、うん、
はい、
多分、青森とか岩手とかもさ、はい、同じような感じだと思うので。
そうですね。
うん。あれかな、地方によってとかかな。東北弁はこれとかさ。
ああ、そうですね、そうですね。地域みたいな感じ、ね。
はい、うん。まあまあ、そんなことも考えつつですよ。
は
い。他にもですね、いろいろあるんですけども、あ、こちら、ラジオネーム、動画さんからいただきました。はい、自分も拒絶 CD に一枚噛ませてください。
はい。
ズバリ、気弱な女の子が、大変な役割を無理やり押し付けられそうになっている声です。
はい、
だって。なんかね、ここにセリフが書いてある。そんな、無理だよ、私、絶対できないよ。いや、やめてよ、お願いだから、ね、と、こんな感じです。だって。
マニアックですね、なんか。
よし、じゃあ、前回私が、ウィスパーで、拒絶のセリフを言ったので、
はい、
このセリフをさ、はい、ももちゃん言ってみようよ。
なんでも私に投げ出さないでください。
何を言ってんだよ、
これだって
恥ずかしい、自分も恥ずかしい。
そうだよ、そうだよ。
これマスリンの企画でしょ？
そうだよ。私の企画だけど、協力してもらうの一緒に儲けようよ。まぁ、ちょっとじゃあこれさ、いいですか、
はい。はい。
あの、ちゃんとあの、エコーとかもかけるんで。
はい、じゃあ、渋いおじさん先生な感じで押し付けてください。
あ、私が？
はい。
おじさん先生なの？
はい。
いや、これはきっとさ、
おっさんがいいです。
あ、おっさんが？
はい。
わかった。
マッチョな感じのおっさんで。
ちょっと待ってよ。なんでそっちのハードルを上げるんだよ違うよ、
マッチョな感じのおじさんで、
あ、でお願いします。でもさ、きっとさ、はい、こういうのって、はい、こう、気弱な女の子が大変な役割を無理やり押し付けられそうになってるんでしょ、
はい、そんな、やりたいならやっていいですよ
違うよそれでさ、それでさ、
やってくださいよはい。
クラスメートのちょっと強気な女の子とかが、
はい、
あんたこれやりなさいよみたいな感じにしてさ、はいはい、こう、なんていうのこう、キャットファイトが始まりそうな雰囲気っていうかさ、そういうの方が燃えるんじゃないかな。
いやです、おじさん先生がいいです。
じゃあおじさん先生でやるよ。はい、しかもマッチョでしょ？
マッチョです。マッチョな感じで。
うん、行くよ、じゃあ。
はい。
これにもエコーかけんの？私のおじさんごめんね。いい？
はい。
斉藤お前、このプリント。
はい。
配っとけよおら
そんな、無理です。私、絶対できないです。やめてください。お願いだから。先生？
はい。
先生？
なんだ、斉藤。
いやです。
無理とか言ってんじゃねえ。
先生、じゃあ先生が配ってくださいよ。
はい、わかりました。
なんかぬるいじゃないかよあんた、なりきりが足りないんだよ
じゃあお手本お願いします。
だから、はい、こういうのはさ、
はい、
何度も言うけども、
はい、
例えばね、
はい、
クラスメートに気弱な女の子が大変な役割を無理やり押し付けられているんですよっていうシチュエーションにしといて、
はいはい、
全然違うことが妄想できるみたいな風な声にやるわけですよ。
はい。あ
ー。ね？
はい。
はい。
やってください。
なんなんだよ。なんなんだよ。やってくださいよ。いいよ。
はい。
販売促進になるならやります。
はい。
じゃあ、エコーかけてね。
はい。
あ、じゃあ、ももちゃん押し付けて無理やり。
あ、わかりました。
おい、浅野！てめえ、これ配っつけよ。
そんな、無理だよ、私。絶対できないよ。いや、やめてよ。お願いだから、ねえ。
でしょ。
そうですね。
それですよ。
え、すごい。いつもそうやって練習してるんですか。
何を。いつもっていつ。とにかくこんな声をですね、拒絶 CD に入れようじゃないですか。
は
い、はい、ありがとうございます。
そうですね、はい、ありがとうございます。
ということでですね、このコーナーではそういういろんなお便りを募集してます。
これだけですか。拒絶 CD のコーナーになっちゃってるじゃないですか。
他のこともちゃんとするけど、拒絶 CD を商品化するのが今一番やりたいことでしょ。
そうだ。ということで以上、目指せ一攫千金でした。
おさななじみ、ここに宣言します。同人ワークの DVD 発売しちゃうもんね。第1巻初回限定版はドラマ CD 付き8面デジパックの豪華仕様で9月21日発売。インターチャネルホロン。ファン待望のひとひら DVD 第2巻。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし。初回特典は演劇研究会フォトグラフ4枚付き。ひとひら DVD 第2巻、7月25日発売です。インターチャネルホロン。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組ではみんなからのお便りを待ってます。各コーナーへのお便り、普通のお便りなど宛先はこちら。
妄想アットマークアニスタ .tv、 妄想アットマークアニスタ .tv、 MO-SO アットマーク ANISTA.tv、 サイトのメールフォームからも送ることができます。
それでは妄想ワークからのお知らせです。
テレビアニメ同人ワークは、千葉テレビ、テレビ神奈川、テレタマ、サンテレビ、テレビ愛知で好評放送中です。 ATX は7月19日からの放送になります。
番組オープニングに流れていた曲は、マキさんが歌うアニメ同人ワークオープニングテーマ、いいじゃん友情です。そして現在 BGM で流れているのが、水橋舞さんが歌うアニメ同人ワークエンディングテーマ、夢見る乙女です。どちらもシングル CD が7月25日に発売されますので、ぜひチェックしてください。
はい、原作コミックス最新刊第4巻が7月27日に発売されます。ひろゆき先生シナリオ書き下ろしのドラマ CD とフルカラーブックレットのついた限定版も同時発売。ぜひ書店でお買い求めください。
さらに DVD の発売が決定しました。第1巻の初回限定版はなんと豪華4大特典付き。秘密8面デジパック、デジパック収納ボックス、ドラマ CD、 秘密設定ブックなんかがついちゃいます。はい、同人ワーク DVD 第1巻はですね、9月21日発売です。予約受付中なのでよろしくお願いします。
はい、そして虎の穴仙台店がオープンします。7月14日に東北初の虎の穴となる仙台店がオープン。オープニングフェアも開催です。詳しくは虎の穴のホームページをご確認ください。またオープン記念イベントとして7月29日にひろゆき先生のサイン会を仙台店にて開催します。こちらの詳しい参加方法も虎の穴のホームページでご案内いたしますので、ぜひチェックしてみてください。その他テレビアニメ同人ワークに関する詳しい情報は公式ホームページでチェックしてくださいね。アドレスは www.doujin.tv です。
はい、はい、ということでね、うん、この番組の冒頭でももちゃんが鳴らしたひろゆき先生の声帯が一体どこまでカットされて、どこからどこまで放送されてるのか、ものすごく気になりますけれども、
はいはい、気になります、
ね、ここら辺はオンエアを楽しみに私たちもね、
はいはい、
しましょう。ということで皆さん、また次回、お相手は浅野真澄と
斉藤桃子でした。
バイバイ。
妄想ワーク、この番組はメディアファクトリー、インターチャネルホロン、放文社、コミック虎の穴の提供でお送りしました。